東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
マイポンのラジポンということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。社会人アーティストのマイポンでございます。この番組は大人がくすっと笑えるラジオを目指しておりますよということで、今日の収録日はね、本当東京寒い。まあ考えようによっては去年の暮れに行った北海道よりも寒いまあ、体感温度を勝手に自分でそんな風に思ってるんだと思うんですけど、なんかね、街中冷蔵庫のような、別に雪が降ってるわけでも雨が降ってるわけでもないのに、なんでこんなに寒いんでしょうと思うんです。で、大体私鼻先が冷たいなって感じると風邪をひくっていう傾向があるので、非常に気をつけたいと思っております。まだインフルエンザとかね、かかってないので、どうかかかずに、かからずに済むようにね。今そうでなくても怖いものがいっぱいありますので、ご用心ご用心という感じでやっていきたいと思いますが、前回は越前恵子姉さんに来ていただきましたが、今回はピンでお送りいたします。なのでよろしくどうぞお願いいたします。それでは番組からのお知らせをばお願いいたしましょう。番組では皆さんからのコメントやメールなどを募集しています。番組へコメントは番組ページに送るか、もしくは番組専用アドレス、マイポンアットマークレディオ 365.net、 maepon@radio365.net、 こちらまでお送りください。皆さんからのご意見、ご感想、リクエスト、何でも結構でございます。ぜひぜひぜひぜひお待ちしております。それではマイポンのラジポン、なんと今回数えて105回放送、ちょっとずつ変えていこう計画、始まり始まり。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りします。井戸端会議の時間だよということでですね、一応コーナー区切ってますけど、大した脈略はないということに、毎度聞いてくださる方は気がついてくれてるんじゃないかなと思いますけれども、今回も行ってみたいと思います。今回のお題は、恐るべしスマホ認知症ということで、認知症と聞くと皆さん結構ご年配の方がかかってしまう、あれかい、あんな感じかいって思うかもしれないけど、このお話はね、決して他人事ではございません。むしろ若い方たちにこそ襲いかかってくるであろうスマホ認知症、聞いたことあります？最近ね、じわじわいろいろマスコミとかで言われてるんですけど、要するに今やっぱりスマホを使ってる人多いじゃないですか。まあ、ネット自体もそうなんですけどね、たくさんの情報がこう、なんていうの、脳がたくさんの情報にさらされることによって起こりうるスマホ認知症。まあね、そうね、まあ主な症状としては、まあそのスマホを結構のべつ使ってること多いと思うんですよ。で、物忘れとか、エスカレートすると感情のコントロールができなくなると、もっと進んじゃうとちょっと無気力になっちゃうとか、言ってみたらね、本当に年配の方がなってしまうであろう認知症と似たような感じの症状が若い人にこそ現れてきてしまうという恐ろしい現象なんだそうでございます。それでね、はたとマイポンも考えてみたね。私自身もよく考えてみたら、 SNS の情報発信だとか調べ物的なこととか、あとよくほらアマゾンとかさ、いろんなとこで楽天とかそういうとこでお買い物したりとか、あとね、それ以外でもネットでお買い物したりとか、ちょっとした手続きとか、お店の予約とか、イベント予約とか、漢字の部首を調べたりとか、言葉の意味を調べたりとか、お料理のレシピを検索したりとか、まあいろんなことを いろんなことやってるなって思ったわけでございますよ。で、はたと考えて、昔ね、電話番号とか結構普通に覚えてたの。実家の電話番号とか、あと仲のいい友達の電話番号とか普通に覚えてたんだけど、今ね、大きな声じゃ言えないけど、旦那の携帯も言えないからやばいっす。だって自分のはね、実はまあすごい個人的な話なんですけど、私ちょうど5年ぐらい前に母が持ってた携帯、亡くなった母が持ってた携帯番号を引き継いだんですね。覚えるのにすごい時間かかった。それまでの携帯番号は本当空で言えたんだけど、よくほら手続きするのに、じゃあ携帯番号書いてくださいとか言ってくださいとか、なんだっけな。だって嫁に行ってね、もうね10年ぐらい経つのに、自分家の電話番号言えないのもなんだっけなとか。危ないよ。でもね、不思議なもんで、前の前の前に住んでた家の電話番号とか覚えてるんだよ。不思議。そういうことないですか？そうだからね、高校の時に付き合ってた子の家の電話番号とか今でも言える。いや、これね、いや言えるよ。だって今ほら携帯とか LINE とかで本人と直接つながるのがあったり前じゃないですか。昔はあったね、好きな子のところに電話するときにね、電話番号を覚えてるだけじゃないのよ、かける時間とかも気にしなくちゃいけないじゃない。で、大概電話っていうのはみんなリビングとか居間にあるんだよ。だから家族全員がもう耳さば立ててるところに電話かけていくっていうね、清水の舞台から飛び降りる的な、最近の人はそういう緊張感を味わわないできっと暮らしてるんだと思うけど、電話かけたらすぐ彼氏彼女が出てくれると思ったら大間違い。よく声の似てる兄弟とか出てきたら最悪だからね、本当にね。いやすごいね、熱く語っておりますけど、とにかくこのスマホ認知症これはね、手ごわい。局長もやばいよ。ちょっと気にした方がいい。目の調子が悪いとか、まあ、私も目が悪いからよくわかるんですけど、眼精疲労とか病気とかっていうのはまた横に置いといて、そのネットとかでそういう情報がいっぱいあるところ、いい情報も悪い情報もいっぱいあるところに自分の脳がさらされているということで、休む間がなくなっちゃって、なんかこう疲れちゃうんだって脳が。そこがいけない。だから私もちょっとその状況に抗いたいと思って、いくつか手段を考えてみた。これ3つ言うから、局長なんか SE 入れてもらっていいですか？その1とか言うから。じゃあいきます。じゃあまず私が抗っていること、その1。同じやんか。辞書を引く。どうだ。私が盲学校にいた時の愛読書が岩波国語辞典だったんですけど、あまりにも引きすぎて、本当ページがすごい扱いやすくなってて、本当にいいものです。今の三省堂のポケット辞書っていうのを持って行動しています。では抗ってます、その2。手帳をフル活用する。そう、手帳なんです私。もうあれ1個で頑張ってますから、もうね、そりゃもうね、あなたね。そうですよ、もう手帳にいろんなことを書くのね。いろいろその日にあったこととか、今度またボランティアとか再開するんで、そういうメモ書きとか全部今手帳にフル活用しております。そして抗ってます、その3。手紙を書く、はがきを書く。メールは確かにすぐ言ってくれるし便利だけど、その人のことを思ってはがきを選んだりとかね、インクの色何にしようかなと思ってね、書くのはね、いいもんだよ。今日もね、寒中見舞いじゃないけど、小学校の時の担任の女の先生がいらっしゃるんだけど、ちょうど去年ご不幸があって、寒中見舞いにしようかなと思ったんだけど、ちょっと春のイメージのはがきを可愛らしいの見つけたんで、今日ちょっといちごのシールを貼って、シールじゃない、切手を貼って、シール型の切手なんだけど、美味しそうなやつがあったんで、それを貼って投函してきましたが、もうあえてちょっと抗ってみようと、こんな風に思っています。目の疲れは多分取れないと思うけど、頭の疲れは少し取れるんじゃないかなって勝手に思っているんですけどね。これでもう脱スマホ認知症を目指したいと思います。ということで、 今週の井戸端会議のコーナーでした。
2065年ネオ東京はとても治安の悪い都市へと変化し、清き者が虐げられ悪しき者がはびこる世界となっていた。人類は人間以外にも完全な自律式人工知能をロボット化したベータロイドと、人間を極限までドロイド化したデルタロイド、その三種族が世界を支配した。外見上はほぼ人間と変わらぬ姿形をして。
なあソウスケ、お前も今週末土曜のクルージング来いよ。
じゃあスケジュール確認してまた連絡します。
何が確認しますだよ、どうせ暇してんだろ。
いでで
OK Here we go Let's party time
乾杯
乾杯。
うん、なんだ、海上保安庁かなんか。
旗に何か書いてありますね。
赤い文字で L、 なんだそりゃ。
L って、それ海賊です。
まだ生きたいのか。
私はまだ死ねない。
そういや数日前に起きた学生の船舶事件の件どうなった。
どうしてその事件を。
お前が悪いんだ正幸、お前が。
謎の老人ビクターとの契約を交わした少女マリア、そして真夏の東京湾を舞台に学生たちの思いが交錯する連続ラジオドラマ小説「デビルマリアの涙」第1話「カルネア」です。2023年2月12日公開。その友情は1枚の板によって試される。
ラジポンほろよいクラブ通信のお時間でございます。いやー、素敵な予告編が流れましたね。局長ナイス。早速お題いきたいと思います。今回のお題は、あ、マエポンじわじわ活動期ということで、前回ね、越前恵子姉さんに来ていただいて、恋の竹の塚布教活動やってますみたいな感じでやってましたけど、そろそろね、ちょっといろいろと自分の活動もコツコツやっていこうかなっていうことで、こういうことやってみたいっていうこととか、こういうことをやるぞみたいなことをちょっと言ってみようかなと思うわけですけど、今ね、実は私行ってみたいところがあって、なんかつと手紙の書けるカフェ。便箋とかなんかそういうのをちょっとね選んで、お茶を飲みながらお酒を飲みながらお手紙が書けるお店っていうのがありまして、特別感と手間暇が楽しいシーリングスタンプが体験できるカフェって、とりあえず東京には世田谷区にあるみたいです。共同あたりにあるみたいですけど、シーリングスタンプって知ってます？ローみたいなああいうやつをちょっと風間のところにペコって熱いのを置いて、上にハンコみたいなのをペッとして風間するという、とても格調高い感じのあれが体験できるっていうので、なんかね、仲のいい友達とか、あと感謝の気持ちを添えて一通出しに行くのもいいかなとか、あともう一つ考えたのは、自分がすごい調子のいい時に手紙を書きに行って、すごく自分の調子が悪くなった時に読む手紙を自分に出しに行こうかなってね、そんな風にも考えておりましたりとかしてます。行ってみたいですね。行ったらまた報告します。そしてもう一つ行ってみたいところ、ワークショップ、実は1個予約したんですけど、2月の中旬にね、お笑い芸人さんの木曽三中さんがやってらっしゃるワークショップ、最初ちょっとしたお知り合いにちょっとならせていただいたんですけど、木曽三中さん小学生向けのワークショップはやってらっしゃるんだけど、大人向けの そういうなんかね、あの芸人的表現とかなんかそういうのをね、あの教えていただける、あのトークスキルを上げるための、あるんですよ、ワークショップが。それをちょっとね行ってこよう、そんな風にね思ってます。まあ、考えてみたら行ってみたいとこたくさんあったね。私あの昔入院してた時にシャバに出たら、あのイヤーエステに行ってみたいって、あの耳かきとエステが一緒になったエステがありまして、あのお姉さんがあのこんなスコープみたいなので耳の中を見せながらですね耳掃除してくれるという非常にマニアックなところなんですけど、でも耳の周りとかね、肩とか首までマッサージしてくれて、非常に天をも昇るようないい気持ちになったことを覚えてます。ちょうどあの入院してる時に YouTube かなんかで ね耳掃除してるやつをじっと見てて暗いわシャバに出たら行ってみてな、シャバダバダって思ったんだよ。はい、やめてよ。そうそうそう。はい、そんなことで何がそんなことでか分かんないけど、でやりたいこと、今ねやっぱりその恋の竹の塚を地元に普及させようということで、あのうちの近所にね、あの我が家からそれこそダッシュでね1分半ぐらいのところにねカフェができたんですよ。で普通のカフェならともかくとして、コンセプトがその、ギャラリーとあとそのイベントスペースを併設したカフェっていうことで、ちょっと職種が動きましてですね、早速オープン日に行って、あの店長のお姉様と名刺交換してきました。そういうことはすぐ行くんだよね私ね。なんだってうちからダッシュで1分半のところだから、あの買い物行くと絶対通るところの場所なんで、それであの自家製のジンジャーシロップの入ったあのホットジンジャーをいただいてきました。で一緒に入ってた生姜の薄切りがすごく美味しくて、また行きます。しょうがない、それでもってですね、いよいよこれはねいい報告なんだ。今年はとうとうやっと音楽ボランティアに出られることになりまして、そうなんです。で今ね2件決まってるんですけど、1件は今まであの私を呼んでくださってた施設から直接お電話がかかってきて、そろそろお願いしますみたいな感じで、ね、よかったです。でもう一件はあの初めてのオファー、足立区総合ボランティアセンターっていうところから新規です新規って連絡いただいて行きまして、で今度その新規さんのところはですね、1週間ぐらい後に、収録日の1週間ぐらい後にミーティングに行ってきまして、でいずれも3月の中旬下旬ぐらいで皆さんの前でね歌ったり喋ったりっていうことがまた再開できることが嬉しくて嬉しくてしょうがありません。今まだねどうしてもまだ収束したわけではないから、いろいろと皆さんこう慎重になられてると思うんですけど、一つ突破口を切って安全に慎重にこんな風にやってるよっていう情報を私も Facebook とかブログにアップしていこうと思うので、うちもそろそろ前ポン読んでいいかなっていう皆さん、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなどこのように思います。恋の竹の塚のね、あの恋竹プロジェクトもじわじわ動いてまして、前回来てくださった越前恵子さんとか、あの来期というか、次回ぐらいには多分若頭連れてこれると思うんですけど、まあ元気のいい人たちでね、いると本当に楽しくなってきてしまうんですけれども、その方たちとまたなんだかんだ言いながらね3週間に1度ぐらいは会ってね、ああでもないこうでもないってやってるんですよ。本当に幸せな大人たちだなと思います。だけど、まあそんなところからね、まず自分たちが元気になって周りもちょっとそれに波及していこうじゃないかということを目論んでおりますので、これからの動向にちょっとだけ気にしてもらえたら嬉しいなと思ってます今日は。とりあえず、ではですね、早速今回また恋の竹の塚聞いていただきたいんですが、別の声でマイポンが歌っております、恋の竹の塚アニメ声バージョン。
恋の竹の塚、思い出の街よ、初めて不思議な気分。
りしたのはマイポンで恋の竹の塚アニメ恋バージョンでした。マイポンのラジポンいかがだったでしょうか。今週の、ね、井戸端会議の方でではですね、恐るべしスマホ認知症ということでお届けしましたラジポンほろ酔いクラブ通信はマイポンのじわじわ活動期ということでお伝えしましたが、どうですかアニメ声バージョン、またちょっと可愛くないですか。ありがとうございます。あれね、 YouTube でもやってるんですけど、2番3番のとこはね、あの声ではーとかね、あのため息ついてるやつがいて、あの非常に可愛い仕上がりになってますので、今の若頭がいろいろ気にしてくれてですね、恋の竹の塚ラテンバージョンとか恋の竹の塚、ダンシングヒーロー風とかいろいろ考えラテンバージョン、これすごいいいんだよね。なんかあの早く形にしてね、ここでもお届けしたいなとこのように思っております。なんか本当楽しみ、次回あたり本当あの恋竹チームで参加できたらいいなと思っておりますので、ちょっと予定を詰めてですね、また頑張ってみたいと思っております。マイポンのラジポン第105回放送、まあ、今回はちょっといろいろひねりもなくちょっとずつ変えていこう計画というタイトルでお送りしましたが、いかがだったでしょうか。いろいろご感想などありましたら、メールなど書き込みなどいろいろいただけるといいですね。時々あのメールとかじゃなくて LINE が来るときあって聞いたよだから書いてお願いだからそのためにあるから書いてね、あの仲のいい人とかもね、ガンガン直接連絡くれたりとかするんですけど、それはそれでありがたいが、一つよろしくお願いしたい。一応なんかラジオ的にやってみたいという私の野望、どうか叶えてください、よろしくお願いしますということで、次回お送りするときはもうちょっと暖かくなってるといいですよね。あのそれを切に願いつつ、神経痛と戦おうスマホ認知症にならないようにしようということで、マイポンのラジポンをゆるゆると終えていきたいと思います。この番組の提供はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。マイポンのラジポン第105回放送、ちょっとずつ変えていこう計画、さらばじゃということで、じゃあ皆さん次回までどうぞお元気で、バイバイ。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。